石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、
はい、
この時間は武田英子の気になるですが、はい、今日は気になるゲストをお招きしております。
本日は、公明党の大阪府議会議員、豊中市選出の八重樫義之さんをお迎えしております。どうも今日はお忙しい中来てくださって本当にありがとうございま す, います、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。前々回ですかね、4月の統一地方選挙で大阪府議会では、維新の会が過半数を、はい、
57ですね、
で、はい、議員定数の削減、また国歌を歌うときに教職員が起立するということを、はい、条例で定めるとか、さまざまなことを過半数を持っている状況を使って議論を全くしないで、はい、議会で、単独で決めていっているという状況が続いてますけれども、はい、ぜひその辺の話を実際に大阪府議会におられる八重樫さんからお話を聞ければということで、はい、今日は来ていただきました。どうも本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
私にも分かるように優しくご説明いただけたらなと思うんですけれども、
はい、どんな状況ですか。
そうですね、議会の日にちがですね6月3日までだったんですけれども、突如ですね最後の日になりまして、議員定数削減条例という大阪維新の会が出しているですね条例案を議決をするということを議長が急に言い出しまして、はい、6月3日までが期日ですので、その日にですね、議論も質疑も一切行わないでやるのかということで大変大揉めに揉みまして、
なるほど、
だいぶ報道されたんですけども、朝方2時40分から議会を再開して大阪維新の会ほぼ単独で可決をしたというのが今回の議員定数削減条例案です。
だから日をまたいでその6月4日の朝に、
6月4日の朝ですね、はい、今回の条例案は定数を現在109あるんですけれども、大阪府議会議員がですね、
はい、
109名いてるんですが、次の選挙の時には88まで減らしましょうというのが今回の条例案で、議員数を削減するという点ではですね、私ども公明党もそれは賛成なんですけれども、ただ賛成できなかったことは一票の格差が広がってしまうということがこの最大の争点になっておりました。今までもですね、最高裁において判例では衆議院も参議院もですね一票の格差が広がりすぎているということで、これは選挙が無効なんじゃないかという裁判が行われてきてるんですけれども、衆議院では一票の格差が2以上ですとね、違憲状態というふうに最高裁の判例でもなってまして、
うん、そうですね、
現在の大阪府議会の定数では 2.2 の一票の格差がすでにありまして、
はい、
今回の条例改正によってこの 2.2 が 2.88 に広がってしまうということで、うん、この一票の格差が広がるような条例改正にはなかなか応じられないですね、ということは今までも2月議会でももうすでに議論してきたんですけども、今回は、維新の解散が半分握っているということで強硬に採決だけしてきたというのが最大の争点になりました。
阪南市が人口大体6万人ぐらいで、
はいはい、
でこれまで箕面と能勢というのは、はい、人口それを合わせると16万人ぐらいなんですけれども、箕面、はい、能勢というのはこれまで2議席あったので、大体8万人に1人選ぶ状況だったのが、はい、阪南市は6万人で1人選んでる、で、箕面市というのの勢は16万人人口がいるけれども、はい、2人、だったのが今回1人の議員しか選べないと、だから6万人でも1人、16万人でも1人しか選べないという差が生じているということですよね。
そうですね、今回その1票の格差が広がるということとともにですね、もう一つの争点は、府議会議員の選挙区っていうのが今62あるんですけれども、今回の条例改正によって、現在定数1、1人しか選ばれないという選挙区が33あるんですけれども、これが48に増えまして、全体の8割ぐらいが定数1になっちゃうんですね。だから小選挙区みたいな選挙区になるということで、はい、定数1になりますとどうしても死に票と言いましてね、投票した人が落選してしまう確率の方がだんだん高くなりますので、その民意がちゃんと反映されるかどうかということが懸念されるわけでしてね、そういうことにおいても今回の条例改正は、 なかなか納得できない案だなということ で、 で、ね、やっぱり多めに思います。
特にね、あの地方議員の存在というのはいろんな多様な声を、ね、あの受け止めていろんな声をその政治に反映していかなければいけない。例えばあの女性特有の悩みの問題とかあった時にはやっぱり女性の議員にいてほしいと思うあの方も多いでしょうし、あるいは医療福祉の問題にしっかり取り組んでほしいという場合にはその医療福祉に強いあの専門性を持っている、まあ、議員に通ってほしいというふうに思う人もいるでしょうし、まあ、やっぱりこういろんな多様な考え方があってその地域の声を反映させるための、まあ、議会だと思うんですけど、多様な民意というのが反映されないということになってしまうんですよね。
定数1ですと大体候補者が、まあ、2人か多くても3人ぐらいになりますんで、選挙で選ぶときにこの人の考えかこの人の考えどっちかを選ばなきゃいけないということになりますので、どっちでもないっていう時になかなか投票しづらいっていうこともありますね。ですからその定数1が増えていくということがこうしたの先進国といわれる日本の成熟した社会の中で本当にこの定数1を増やすことがいいことなのかどうかというのはこれから考えていかないと、
そうです
よね、いかないといけないと思いますね。
これそもそもあの、はい、議員の定数を削減するのは、はい、あの経費の削減みたいなことなんですか。
そうですね、まあ、それもありますし、あの維新の会が言ってたのは、東京都議会がだいたい人口9万9000人に1人ぐらいの議員数だということで、大阪府はそれの上を行きたいと、10万人に1人ぐらいにしたいということで、単純に880万の人口なので88人にしたいと、まあ、そういう根拠しかなかったんですけども、うん、まあ、減らしていきたいということはもうそれは各会派とも同じ考えで、なんとか減らしていけないですねと。ただその中で一票の格差が広がっていくようなあの改正というのは改正ではなくて改悪になってしまうんじゃないでしょうかということで、一票の格差を減らしながら定数も減らしていくという案を公明党としても提案をさせていただいたんですけども、それに対して橋本知事も公明案の方が理にかなっていますねというふうにもコメントをいただいてたんですが、今回は採決だけをしたと。
維新の会はその88に定数を減らすという案でしたけど、公明党の案というのは87に減らす案でしたよね。87に
減らす案ですね。
これはどういう案か、もしよければ、
ね、あの小選、今現在の大阪府の小選挙区は19選挙区あるんですけれども、その19という選挙区をそのまま使ってそこに定数を4から5を割り振ると87に減らすことができると。そうすると一票の格差が今 2.2 ですけれども 1.15 まで減らすことができるということで、府民の皆様の意見がなるべく平等にいけるというふうな案でして、これであの行きたかったんですけども、今の法律ではなかなかそれができないということで、これはあの石川さんに頑張っていただいて国の公職選挙法を変えていただかないといけないということ
で、まあ、選挙公職選挙法でですね、その地方議会の選挙区は市か郡を基準にするというふうになってまして、
はい、それを無視した形では受け入れられないということですか。そうなんです。
だからやっぱり選挙区 の、 あの見直し再編というのが絶対不可欠なんだと思うんです、
はい、
で例えば3つとか4つの市で、1つの選挙区として、まあ4人とか5人の定数でやるというのが、まあ、広く民意を反映できる形になると思うんですけれども、まあ、市を超えた形で今その地方議会の選挙区を設けれないというのが、まあ、法律で決められているので、ここはあのその法律の改正はあの必要になってくる話なんですよね。
そうですね。その選挙区はあの市郡というのはもう明治以来変わってない考え方 で、
そうなんですね。
そろそろ変わってもいいんじゃない。例えばこの大阪みたいな、都会の場合に市とか郡でないと、もうまるで考え方も違ってしまうというようなことはもうないわけでして、隣の市でも皆さん交流してますし、人も動いてますし、考え方もそんなに大きく違わないという中では、もうちょっと見直しした方がいいんじゃないでしょうかというのが提案ですね。まさ
に衆議院の小選挙区なんかはいくつかの市で一つの選挙区になっていて、はい、そういったことをこう参考にしながら府議会の選挙区も見直していけるということができれば本当にいいですよね。
ですから都道府県会議員のこの選挙区の割り方の考え方っていうのは大阪だけではなくて、日本全国の都道府県会からも18の都道府県会から要望が寄せられて意見書として国の方に上がってますので、ぜひ考えていただきたいなというふうに思います、
はい、
衆議院選挙も、まあ、参議院選挙もあの最高裁判所から、まあ、違憲状態ということがあの判決で出てますので、
出てますね。
これさあの選挙制度を変えていかなければいけないということで、今いろんな議論が行われている、まさにその最中に地方議会だからといってですね、一票の格差を大幅に拡大するようなことをやるっていうのは、やっぱりこの世の時流と全く反することを、しかも全く議論もせずに決めてしまうというのは、まあ、ちょっと横暴な感じがしますよね。
はい、 いろんな考え方の方がたくさんいる中で、その少数の会派の方の意見でもですね、しっかり聞いた上で判断をしていくというこの冷静な判断が求められてたと思うんですけども、この5月選挙終わったばっかりのタイミングでいきなり議論もしないで採決だけしたと、しっかり府民の皆さんに見ていただきたいなというふうに思います。
はい、
よくわかりました。
どうもありがとうございます。
今までわからないことも多かったんですけれども、大阪のことよくわかりました。
あ、そうですか、よかった。
は
い、
まあ、矢口さんはね、私と同じ豊中の選出で、はい、本当にもうずっとお世話になってきていまして、まあ、公明党の青年局の次長もされてますし、また大阪府本部では青年委員会の委員長として、まさに青年の総まとめ役として頑張ってらっしゃいますので、
年齢的には青年と言えるかどうか
分かりません。まだ青年でしょ。ぜひ一緒に頑張っていきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。